はい、どうもおはようございます。おはようございます。2024年2月1日2月になりましたね。木曜日、時刻は10時7分、朝の10時7分を回ったところです。おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。水谷ラジオ、この放送は聞いてくださっているリスナーの方に向けてのみ放送されております。当たり前だよね、本当にね、いつもいつもどうもご機嫌いかがでしょうか。雨が昨夜、昨日ほとんど一日雨のような感じでしたが、その体調など崩していないでしょうか。昨日の夜の営業が、アルバイトスタッフの大麻の、所属するゼミというか、先生の持っているゼミの打ち上げでですね、貸し切りの営業でした。久しぶりに貸し切りの営業だったんですね。で、貸し切り営業って、ずっとちょっとコロナ禍中はできなかったんですよ。で、間ね、実を言うと、ごまかしながらって言ったら言葉が悪いんですけど、自分でイベントをしたりとかはしていて、ミュージックイベントみたいな感じで、バイオリン弾いていただいたりとか、フルートというか横笛吹いてもらったりとか、いろいろそういう、食事にまつわることだとか、あとコーナーグルーヴも一回コロナ禍中どっかでやったかな。で、コーナーグルーヴをやった後必ず緊急事態宣言が出るみたいな、確かそんな話だったと思うんですけど、とにかくその、イベントとしての、そういうことは少しやってたんですけど、お客様からのご依頼で、貸し切りっていうのは、多分ミサちゃんの結婚パーティーやってからはやってないんじゃないかなと思うんですけど、ランチタイムにね、ふわっと貸し切るというか、ご家族で、利用したいとかっていう形で、貸し切りのような状態になるっていうことはあったんですけど、完全に貸し切りというのは久しぶりでした。22人昨日結局利用されたんですけど、アルバイトはゆうかさんがアルバイトで、で、タイマーも食事には来てたんで、昨日のバージョンは飲み放題食べ放題という形で、ちょっと大学生の打ち上げということもあって、お値段の設定は少し相談をいただいてたので、ちょっとお安くさせてもらいましたが、皆さん満腹になって帰ることができたと、大麻からも報告聞いてますんで、よかったかなと思ったりしてます。貸し切り今回やってみて、ちょっと久しぶりで気持ちよかったというか、楽しかったんですよね。なので、今後また機会があればちょっと受けてもいいかなと思ってるんですけど、ただ誰でもいいというまたここはややこしいことですね。だからやりやすいと言ったらおかしいですけど、誰にでも対応できるかと言ったら、実を言うとそのね、いろいろな条件が重なってくるので、また要相談ということで、20名ぐらいまでの貸し切りイベントであれば立食の形式になりますけど、店内で利用いただけるものだと思います。寒い季節なので、しかも昨日雨が降ってたので、外っていうのはあんまり使ってなくて、タバコを吸う子たちだけが外でちょっとタバコ吸ったりとかしてたぐらいで、そこまで外に出てまで賑やかにワイワイとかっていうような感じじゃなかったんですけど、比較的に楽しく、充実した時間を過ごせました。ね、ゆうかさん初めて貸し切りのオペレーションだったんですね。それ全然分かってなくて、 なんか貸し切りやったことないですって言ってたんで、あ、そうか、貸し切りやったことなかったっけ、もう君でもこの4月で2年になるのに ないんだねっていうぐらいちょっと間が空いてたんですよね。まあなんかそのいろんなことをどんどんこう忘れていくというか、時間の流れ方がちょっと自分の中でも違ってきてるなぁなんていうふうに思ったりしてます。話は変わって、1月の29でイルピアット円町あの寿司本のねバー営業が終了しました。7年間、もうほぼ7年間ですね、お付き合いくださってご愛顧をいただいて本当にありがとうございました。あそこのねテナントの入ってるビルマンションのオーナーさんが、もうこれ何年前だろう、もうそれこそ17年とか10年ぐらい前かな、変わって大阪のねちょっと半グレみたいな不動産屋に売られて、そこは買ったんですけど、その関係でそのまあ抜けられなくなったというか、やめたらいいんですよ全然ね、別になんだけど、その建物の契約書を持ってきた時に、もう前にも話をしたと思うんですけど、まあ2年で出ていけって言えるような大家さんが、まあだから買ったその不動産屋が2年で出ていけって言ったら、何の保証もなく出ていかないといけない定期借家2年っていうのを持ってきて契約しろっていうふうに迫ったので、こんな契約書を結べるわけないだろうということで突っぱねたことがきっかけになってですね、まあ揉めるというよりは嫌われるっていう言葉の方が正しいと思います。私が相当嫌われてまして、でまあ嫌がらせとまでは言わないんだけど、別になんか正当なね、権利の行使というかそんな程度の内容ではあるんですが、まあなんかことあるごとにこうちょっとぶつかることがあって、でこんな状態でこうイルピアット円町あそこ抜けたら、他の入居者さんたちあっという間になんかこう嫌な思いをするんだろうなということで、矢面に立つ形であそこに居残ってるっていうのが実は現状で、でまあ抜けない方がいいだろうなということであそこに残ってるんですけど、まあ、とはいえ私がイルピアと神谷川を7年前に作りましたんで、あそこのお店を開けておくっていうのがどうかな。まあなんかずっと開けておいて自分でなんかこうするっていうことも当時考えてたんですけど、当時その2016年にあそこイルピアと円町を閉じて神谷川を12月にオープンしてっていう形だったんですけど、その時にもその閉じるね、イルピアと円町を閉じる、でその後どうやって使うかを検討するっていう話で、3月何日かにあそこオープンしてる、25日にオープンしてると思うんですけど、イルピアと円町が再開するまでの間、例えばだから11月に閉まって12月になった途端に何にも使わないんだったら、なんかこう出てってもらわないといけないみたいな、しかもなんかその何にも使わないっていうのはそちらの都合だからこちらの都合じゃなくて、なんかこうなんだろう、あなたの都合でお店をやってないんだからこちらには別に保証する義務がないみたいな言われ方をしたことがあったんですけど、そっからもう無茶苦茶なんですが、どう使おうが実は買ってというか自由なんですよ。で あそこはテナントだからテナントとして使わないといけないっていうのは分かるんだけれども、自分は別に壊すつもりでも倉庫にするつもりも何もなくって、今検討中って話で、進めているからっていう話をしても、なんか閉じてるじゃないか、閉じてるんだったら出ていけみたいなことを言われた記憶があります。もう多分なんか言った向こうのその半グレみたいな不動産屋は そんなこと言ってないって言うと思いますけど、明らかにそういうことがあって、で、まあなんか厄介だなということで、すぐに何とかしないといけないっていう話もあって、で当時ケータリングで手伝いをしてくれてた寿司ボーンに、実は円町がそういう事情も手伝って、なんかお店をやってないといけないんだよと、なんかこう足をすくわれるじゃないけれども、上げ足を取られるじゃないけれども、あのままずっとこう閉じておくっていうわけにもちょっといかないので、なんかお店ができたらいいなと思ってて、で木屋町でバーテンの経験があるって話を聞いていたので、で寿司門によかったらその夜バーをやってくれないかってこちらがお願いしたのがイルピアッツァ江町のバーの始まりでした。でまあなんかその翻訳業が彼は本職なんですけど、翻訳の仕事も夜に打ち合わせをする機会があったりするんで、まあ夜だったらいいですよっていう形で始まったんですね。でまあなんかこうあそこのお店が維持できればいいからという形で、僕の方が彼にお願いして、もうあそこを維持できればいいから、トントンでいいからっていう形で、まあ7年間そういう形で、してもらっていました。で今回イルピアッツァ江町をバー営業終了してどうするのかって話よく聞かれるんですけど、まあなんかあそこのお店独特でいいお店だと思ってるんですね、私が。でまあなんかもう一回あそこに人が集まるお店を作りたいなとい う気分になって、まあバー営業もね人は来てたんですけど、その昔のようなというか、あそこでしかできない事柄をもう一回ちょっとやってみたいななんていうふうにちょっと思い始めまして、で一回バー営業終了してまた食事を提供できる場所に変えたいんだって話をしたのが11月です。寿司坊にその相談をした時に、まあ相談っていうか、まあ決定したんだけどって話で話をした時に、寿司坊が次に新しいことがしたくなる、もしくはその次になんかここを動かすっていうことが決まるまでの間僕は働くっていうふうに決めてましたんで、トニーさんがしたいことが見つかったんであれば、それが一番ですっていう形で、1月29がまあちょうど曜日としてはそこが最終日になるんで、それまでにしようかっていう話になったのが11月のことです。まあ青森へ1泊2日で家族で出かけた時に、まあなんか奈良吉友展を青森県立美術館で見に行ってきたんですけど、そこで見たその昔の喫茶店、ジャズ喫茶っていうのかな、まあなんかそこの店内の内装を見た時にすごくかっこよかったんですよね。で小さなお店で、でそのジャズ喫茶を見た時にこういうお店素敵だなって思った感覚がイルピアッツァ円町の感覚とちょっと似てたんですよ。でいいお店を作りたいなって思った時に、もう一回なんかテナント借りてお店を作るとかっていうよりは、今あるテナントで何かできないかなっていうふうにやっぱり思って、でイルピアッツァ円町をもう一回再構築したいなという気分になったですね。まあ具体的にどうやって運営していくかっていうのは、実を言うと内装を入れ替えないとわからないんで、また一度料理が作れるようにやり直して、でその上で自分が厨房に立ってみて、まあどういうスタイルでやろうかなみたいな。でじゃあイルピアと神谷川どうすんのってことになるんですけど、イルピアと神谷川はイルピアと神谷川でまた考えてるんですよ。で今日ちょっと話長くなるかもしれないですね。イルピアと円町のバー営業は終了して、イルピアと神谷川がそのどうなるのかって話と、まあどちらもそうなんですけど、 一番難しい問題で、まだこれ答えが出てないんですよ。やりたいことだけたくさんあって、でも体は一つしかなくて、でかつ休みも欲しくて、所得も減らしたくないっていう、もうなんかがんじがらめじゃないですか。でこれらを全部その実現できる方法があるはずだと思っていて、ね、すごい欲張りな話でしょ。欲張りな話なんですよ。イルピアット円町もまあなんかちょっと料理ができて楽しむことができて、神谷川もあって、で所得が減らない休みが増える、もうおかしな話なんですけど、まあきちんと決まって動いていくと思うんで、またどうなるのかちょっとこう心配しながらワクワクってよう言わんな、なんかワクワクしながら待っててくださいってよう言えなくって、そんななんかうまいこといくとはちょっと思ってないんですが、自分のしたいことができるといいなと、そんな風に思ったりしてます。で、2024年から自分のまあなんか本分というかしたいことっていうのを中心に過ごしていくっていうのを実践していこうキャンペーンですね。今年はお休みをたくさんもらおうと思っているんですけど、それはイルピアット神谷川の営業時間、イルピアット円町の営業時間、まあ結局働き続けるってことにはなるのかもしれないですけど、皆さんの前に現れる時間っていうのはちょっと減るかもしれないです。で自分の勉強もしたいんですけど、このなんでそんな風に考えるかって言ったら、まあ5年後に引退するって言ってもう半年経ったんで、4年半後に引退するって言ってるのがだいぶ先になるというか、その 前倒しになるっていう方が正しいです。先になるって後になるんじゃなくて前倒しです。前倒し、もっと早い段階で今の形式から身を引こうかなと思っていて、でまあなんか一人で料理を作って提供するっていうスタイルをもう一回できるなら、それが一番気持ちがいいんじゃないかともちょっと考えたりしてるんで、それをもって引退っていうのかって言ったらちょっと違うかもしれないですけど、まあ伝わり方はねいろいろあると思うんで、まあただ今の料理の内容をこうずっと作り続けるっていうのも逆に難しくて、まあ苦悩の中にあると思っておいてください。で2月はその来週再来週その次の週と火曜日もお休みいただいて、3週連続で3日連休ということで、少しご利用には迷惑というか不自由をかけてしまうんですけれども、これも引退宣言の走りみたいなもので、徐々にフェードアウトしていくっていうことなんですよ。だからどうやったら長く続けられるのかと思いつつやってるわけですが、お店の携帯だとか内装だとかもね、またちょっといろいろ動かしながらやれることやりたいななんていうふうに思ったりしてます。で、この延長線上にあるのが、実を言うとかのこさんの 教育というか、まあ、育児というか一緒に教育論とか育児論ってあんま好きじゃないな言葉が、なんかかのこさんと過ごしている時間が大きく関わってくるんですけど、そのこの間の月曜日、私2月のメニュー替えだったんですよ。で朝から税理士さんのところでミーティングして、仕込みしてメニュー替えでということで、丸々1日かかる作業だったんですけど、この日かのこさん学校サボったんですよ。まあお休みしたっていうのが正しいです。まあなんかこのラジオを聞いている方の中にもかのこさんと同じクラスの子もいるでしょうから、あんまりなことは言えないんですけど、そのまあ今日学校に行きたい気分じゃないんだよねみたいな時に、まあじゃあ学校行きたくない気分の理由をカクカクしかじかで聞いて、まあじゃあそれはちょっと嫌だねっていうことで、いろんな評価があると思うんですけど、かのこさんその 自分でいろいろなことをきちんと考えて決断できる人になりつつあります。で、まあ、言ってみたらこう簡単に言うとですね、かのこさん の, あの前にあのちょこっとだけ話した担任の先生がその嫌いじゃないんですよ、別に。かのこさんは名前が小さくて答案用紙が0点になるとかっていうことがあったって、別になんかそれはそうだろうっていう受け止め方もできている、おかしいなと思いつつですよ。でもクラス全体がやっぱり担任の先生に対するネガティブキャンペーン貼られていて、そのあんまりやっぱりクラスメートのほとんどがよく思ってないんですよ、先生のことを。で3学期始まってます。で3月までだからあと1ヶ月ちょっと、2ヶ月ぐらいですよね。まあでもその中で学校に行ったりとか塾に行ったりとかすると、まあその先生の嫌な部分の話になると、で嫌な部分の話をあんまり聞きたくないなっていう気分になっていて、でもなんかそういう話にこう耳を傾けないと、もしくは同調しないと、同調しないで関係性が悪くなる。でなんかその狭間に立っててすごく面倒くさいと思って、なんかこうそこからちょっと距離を取りたいんだけれども、距離を取りきらんっていうような悩みだったんですね。まあ朝起きてその塾辞めたいで、今日学校行きたくないって話になったんで、まあとりあえず学校朝送ってくよと、私が朝学校送ってくからそれで支度しろって言って、で車に乗って今日サボるぞって、もうその時点でかのこさんにこちらの方から今日サボるぞ、学校に行きたくない理由、塾を辞めたくない理由とことん話を聞くから、喋りたくなったら喋ってくれみたいな感じで、そしたらもうなんか車乗ってすぐに言ったんですよ。なんかそういうことがあって嫌なんだって。まあまあ分かったと。だから税理士さんのところに一緒に行って税理士さんの話を聞いて、でかのこさんも横に座ったまま税理士さんの話を聞いて、税理士さんには学級閉鎖になりましたって言って出てたんですけど、その後もメニューをね考えながら、途中仕入れに行ったりとかしながら一緒に全部かのこさん付き合って、でまあ晩ご飯食べ終わった後、食べ終わった後、今度は塾やめるって話をね、ま、丸めないといけないということで塾やめに行こうって、その時に愛子さんも一緒に、愛子さんは渋ってましたよ、塾やめるの1ヶ月2月分の教材費払ってるのにみたいな。まあとにかくやめに行こう。でまあまぶちね、北尾塾を塾やめに行って、やめますって、でもなんか教材費払ってもらって塾のお金戻ってこないですけど、じゃあ2月にやる予定だった教材だけちょっとください、それで手打ちにしましょうって、教材だけもらってお世話になりました、ありがとうございますってね、私トイレだけ借りて塾やめてきたんですけど、でその時にまあ愛子さんすごく嫌がったんですよ、そんなんで勉強できるのかと、勉強できないじゃないかと、言ったから、勉強できる勉強できない、この言葉を簡単に君は言うんだけれども、勉強しないってことと勉強できないは全然言葉の意味違うの分かるって話をちょっとしました。 can not と don't は違うんだよっていう話で、かのこさんは can not じゃないと don't なんだと、で自分の意思でしないかって言ったらまたそれはちょっと規則性があって違うんだけれども、自分の中での規律が乱れているからできないっていう話もあるかもしれないが、しないっていうことにクローズアップして考えないといけないよと、能力がないみたいなレッテル貼りになってると、まあ実際ね、でも塾辞めるときに見せてもらった公開テストの点数は最悪だったんですけど、もう別に構わないですよ、テストの点数なんて。だから愛子さんはすごく気にしてますよ、それはね。で気にしたらいいんですけど、 一番重要なのは自分で自学習できることじゃないかって話をしていて、塾に行くことで学校の勉強をしなくても済むみたいな、何が言いたいかというと、塾はね、学校で勉強する勉強の先取りをしてるんですよ。だから先に塾で勉強して学校で予習をするみたいな形になってるんです。それがまずもって良くないってことはもう以前から指摘をしてたんですよ。その勉強しないから結局なんかバックアップが取れてるから大丈夫みたいな、バックアップを取りに行ってるだけだから、そんなことまでしないとわからないような勉強だったっけみたいな、もしくはそのテストの点数悪かったらそれ100点になるまでもう一回復習し直せばいいのにとか勝手になんか思ったりしてたんですよ、私は。なんだけど、そんなこと一切2人ともやらないから、愛子さんも別にそういうことしないし、かのこさんもしないし、塾なぁと思って見ていて、わざわざその休みの日にね、一緒に過ごせる時間を割いてまで塾に行って何になるんだと。家族の時間は本当に限られていて、今しか一緒に過ごせないんだよ、お父さん日曜日月曜日しか休みないんだよ、そのうちの日曜日公開テストがありますとか、なんか月曜日夜ご飯食べる時間に塾があるからって、何しに行くんだと、こんな貴重な時間を奪われてしまって何になるんだってことは前から言ってたんですよ。で、その月曜日に学校をサボりながら一緒に過ごしてる時に、かのこさん、ここから30分間だけ iPad 見ていいけど、ここから30分は勉強だからねっていう形で、こちらで時間のこう、まあなんかプログラムじゃないですけど、区切り方を話しながらやってたんです。まあその中で19世紀の日本の話だったりとか世界の話だったりとかっていうのを社会科で勉強している状態だったんで、まあなんか自習しながらね、かのこさん自分で勉強しながらね、こう話聞くわけですよ。だから例えばお父さん植民地って何みたいな植民地か、植民地いい、なんかそういう勉強だなと思って、植民地っていうのはな、その前に植林ってわかるか、植林ってわかる、山に杉の木とか植えての植林だよ、植林わかる、わかるだろ、植林っていうのは木を植えて育てて刈り取るだろ、木を植えて刈り取る、あれ必要なものを植えて刈り取るようになってるじゃないか、そうだね、あれが人間になったものが植民地だ、どういうこと、どういうことってなるよな、字一緒だろ、植民地と植林と、植林地と植民地と同じなんだよ、なんで人をそんな風にするの、いいところに気がつくな、資本主義っていうのはな、一番価値があるのは労働力なんだよ、資本主義ってお金が重要なんじゃなくて労働力が一番の要なんだよ、だから資本主義って言ってるんだ、労働資本な、俺たちが働くってことはそれ自体がもう資本なんだよ、だからより多くの労働力を抱えられているところが勝つっていう仕組みになってるんだ、生産性が上がるからだよ、そのためには強い国が弱い国を征服してそこの国民や人間たちを奴隷にして植民地化するってことなんだよ、まさに植民地だ、だから植民地って言葉は非常に恐ろしい言葉なんだよ、わかるか、わかる、なるほど、人間は林のように作る、そして使う、だから奴隷同士の結婚を許した、労働者としてのまあ奴隷としてのずっと使い続けていたら奴隷は、ね、耐えてしまうから奴隷同士が結婚しても構わない、認められた、それをプロレタリアートって呼んでるんだよ、だからその資本主義っていうものが生まれた背景にはいろいろあるんだけども、どうせ資本主義っていうのは後から名前を付けられていて、まあその仕組みが先にあって名前が後から付けられているから何とも言えないが、でもそれをこうきちんとカンパしてこういう仕組みのことを資本主義っていうふうに言った人がいて、資本主義の根本的な要因は労働力である、労働力を獲得するためにはやっぱりその自分たちが自由に暮らせるためには労働者をたくさん安い賃金もしくは奴隷みたいに使えるってことが重要になってくるから、そういうふうな植民地を増やすっていうことがあったんだよ、それが19世紀、それを帝国主義って呼んだんだって話まで 簡単にザクッとしました。これ少し難しい話してるんですよ。なんだけれども、植民地って何って言葉を考えた時に、植民地って言葉だけでは全然理解に到達しないんですよね。概念化できないというか。で、なんでそれが必要なのか、なんでそれが必要だったのかっていうことを紐解いていくときに、それだけでは全然ダメじゃないですか、今の話からしたって。だからかのこさんに言ったんです。これねって、植民地って言葉を覚えるだけでダメで、歴史全体の流れが分かってないと植民地って生まれてこないんだよと。学習ってこれだけ覚えておけばいい、これだけやっておけばいい、これだけ分かっていたら大丈夫ってこと何一つなくって、全部ずっと連綿と続いている、ずっと連なって続いている事柄だから、それをこうなんとなく理解しておかないといけないんだよ。細かなことは覚えてなくていいんだけど、全体の流れが分かっていたらこういう風になってるんだ。だから歴史は非常に重要なんだよ。まあその歴史の出来事を支えるときに、思想家だとか戦争だとかいろいろな現象が起きるから、そういうことも把握しておくと、登場人物把握しておくと、そういう出来事で歴史の流れが分かる。歴史の流れが分かってくると他の学習もいろいろ興味湧いてくるからって話をしました。何が言いたいかというと、塾ではそんな教え方しないんですよ。で、算数や数学の計算式が分からなかったらもうはっきり言っているんですが、これも生成 AI チャット GPT-4 先生に公式入力して、これ分かんないって聞けと教えてくれるから。で、何が分からないのか、どういうふうに解いたらいいのかってことを解釈も全部聞けと、もうその使い方は伝えてあるんですよ。塾なんかに行くより全然いいから。で、点数が取れる学習、学歴社会に対する学習と、自分が自由に生き抜くためのリベラルアーツ、知識と教養雑学っていうのは、どちらも学習として必要だと。君に課せられているのはすごく大きな荷が課せられている。愛子さんから眼差しを向けられている学歴社会での勝ち組みたいな、勝者みたいなね、その教育と、自分が自由に生きるための技術を身につけるリベラルアーツっていう部分と、両方あるんだよ。お父さんが重要に思っているのはこっちの部分、リベラルアーツの方だと。学歴社会はどうせ陳腐化するから、だからといってないがしろにも実はできないんだよ。なんでかって言ったら、自分が欲しい世界を獲得するきっかけがそこの教育機関にしかない可能性があるんだよ。だからいい、まあ、学力が偏差数が高い、偏差値数が高い大学に行くと、学習環境が整っていて、いい教材やいい教員に恵まれる可能性があると。そうなってくるとやっぱりこう自分の専門性が豊かになったりとかするから、そこへ行きたいんだったら総合学習が必要になってくるんだよ。総じていろいろな科目ができないといけなくなってくるから、そういう勉強は必要と同時に、自分が教育として生き抜く自由として必要な学習は続けないといけないんだよって話。これが実を言うと、そのイルピアット円橋とイルピアット神谷川っていうものをどうやってこなしていくかっていうことと僕の中ではリンクしてるんですよ。なのでかのこさんに伝えている事柄っていうのは、実を言うと自分の苦悶だったりとか、その問題意識だったりとか課題がそのまま出ているものだなというふうに思ってます。とても難しいことに聞こえるかもしれないんですけど、まあ、抱えている事柄は子供も大人も同じ構造を持っているんだよってことが言いたいです。だから特別子供だから分かってないとか、大人だから理解できているとかっていうことではなくて、お互いがお互いに一生懸命生き抜こうとした時には、やはり考えることが重要で、実践することも大切になってきますっていうことです。まあ固いことばっかり考えて、難しいことばっかり考えていても疲れるので、かのこさんに永田博っていう人の詩集をね推薦して、たまにこういうポエムを読んで、詩を読んで、まあなんかちょっとリラックスするのもいい話だから読んでました。なんか詩を読むの面白いっていう風に言ってくれてるんで、ありがたく思っています。はい、長くなりました今日、すいません。ということで2月に入りました。様々なことが動く今年1ヶ月終わりましたけれども、頑張ってね、自分なりの時間を作っていけたらいいなと思っています。そろそろ町子さんが出勤ですね。はい。 パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。今いろんなこと考えますけど、この曲が自分にはフィットしているかな、寄り添ってくれている曲だなと思ってます。カンさんで、カンさんで世界で一番好きな人、お耳汚しでございました。35分、ありがとうございました。ではまたお耳で会いましょう。聞いてくださりありがとうございました。さよなら、トニーでした。